今日はハルトです。ナインナルツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。渡辺勉、オインフレの時代、賃金、物価、金利の行方は。西アジア春以降に日本でも目立つようになったインフレーションを、物価圏急とマクロ経済学の視点から読み解く中高新書である。長く続いたデフレ環境の下で、日本では賃金も物価も金利も上がりにくいことが半ば常識となっていた。本書はその常識がなぜ形成され、なぜ転換が起きたのかをデータと平易な説明で整理する。インフレは家計を直撃する一方、賃上げを反映は価格メカニズムが働き直し、経済が好循環へ向かう可能性があるというのが本書の基本的な立場だ。日銀の金融政策、賃上げの条件、財政運営の論点を一つの見取り図にまとめ、インフレ時代の思考の土台を提供することを目的としている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、慢性デフレからの転換を賃金・物価・金利の正常化と捉える本書の中心的な枠組みは、日本経済が長く直面してきた慢性デフレを単なる物価下落やて、インフレの継続ではなく、賃金・物価・金利が上がらない状態が社会的なノルムとして固定化した現象として捉える点にある。企業は値上げを避け、労使は賃上げに慎重になり、金利も上がらない前提が経済行動に埋め込まれていく。著者は、年春以降のインフレ局面を、このノルムが揺らぎ始めた局面として整理し、賃金・物価・金利の正常化が進み始めたという見立てを示す。ここで重要なのは、インフレを短期の物価高としてだけ眺めるのではなく、長期の停滞をもたらした行動様式の修復過程として位置づけることだ。その上で、正常化が経済に与える影響を生活実感の痛みとマクロの機能回復の両面から扱い、議論の出発点を読者に提供する、次に価格メカニズムの復活と安い日本の是正、インフレがもたらす変化として本書が重視するのが価格メカニズムの復活である。デフレ期には値上げが困難で、コスト上昇があっても価格転嫁が進みにくい状況が続いた。すると利益や投資力が圧迫され、賃金にも波及しにくくなる。本書は、物価上昇局面で企業の価格設定行動が変わりうること、賃上げと値上げが連動すれば市場の調整機能が働きやすくなることを重要な論点として提示する。また実質為替レートの観点から国内物価の停滞が相対価格としての円の価値に影響し、国際的に見た日本の安さという問題意識にも触れる。名目の為替だけでなく物価水準の差を踏まえた見方を持つことで、安い日本と呼ばれる状況がどのように生まれ、正常化がどのように進みうるかを考える材料になる。インフレを国内だけの出来事として閉じず、国際価格との関係で整理する点が読者の視野を広げる。さらに、インフレと日銀金融政策の課題と物価見の点検、本書は、インフレ局面で避けて通れない日銀の役割と加入政策の論点を専門外の読者にも届く形で整理する。焦点は、インフレが一過性かどうか、物価見通しがなぜ外れるのか、そして政策運営がどのような制約の下で行われるのかに置かれる。デフレ期の日本では、物価を上げること自体が政策目標として強調されてきたが、インフレが現実化すると、今度は過度な物価上昇をどう抑えるか、金利をどう扱うかといった別の難題が前面に出る。本書は、政策金利の動向が家計や企業活動に与える影響を踏まえつつ、日銀の判断が市場や世論と相互作用する構図を示す、さらに物価予測や説明責任の問題にも目配りし、政策を単なる賛否の対立で語るのではなく、予測の不確実性と制度上の条件を踏まえて理解する姿勢を促す。インフレ時代に金融政策の読み方をアップデートする章として位置づけられる。そして、賃上げをどう実現するか、物価を上回る賃金の条件、生活者にとってインフレ最大の関心は、物価上昇を賃金上昇が上回れるかにある。本書は賃上げを単なる企業努力のスローガンにせず、マクロの環境整備と労使の行動変化が必要だという観点から論点を組み立てる。デフレ期には、値上げも賃上げも避けることが合理的とみなされやすく、その結果として需要や投資が弱り、賃金がさらに上がりにくくなるという循環が生まれた。インフレ局面でこの循環を反転させるには、価格転嫁と賃上げが同時に進むことが重要になる。著者は、最低賃金引上げの意義や実質賃金を改善するために労使が持つべき視点など、具体的な争点を挙げて議論を進める。ここでのポイントは、誰かの犠牲で賃金を上げるのではなく、価格メカニズムの回復と生産性投資の流れの中で賃金上昇を位置づけることにある。企業の経営判断と交渉現場の双方に考える枠組みを提供する内容となっている。 最後に、インフレと財政政府債務の見え方と政策の選択肢、インフレは金融政策だけでなく財政運営にも影響する。本書は賃金・物価・金利の正常化が進むと政府債務の見え方も変わり得る点を取り上げ、デフレ期とは異なる前提で政策を点検する必要があることを示す。インフレ下では名目成長や税収の動きが変化しうる一方、金利が上がれば利払い負担が増える可能性もあるため、単純に楽観も悲観もできない。著者は、賃金と物価を上げるための財政支出をどう考えるか、インフレ率が一定程度で推移する経済への移行が財政にどのような害を持つかといった論点を整理する。また、減税を含む政策手段についても、誰に利益が及びやすいかという観点から考える素材を提示し、人気取りな議論に流されずに効果と副作用を検討する姿勢を促す。インフレをめぐる政策論争は二項対立になりやすいが、本書は複数の経路を並べ、どの条件で何が起きやすいかを読者が判断できるように論点を配置している結論として本書が抜くのは、インフレを経験してこなかった日本で物価高と賃上げ金利上昇のニュースに振り回されず、自分の理解の軸を持ちたい読者である、経済学の理論書きというよりデフレからインフレへという転換局面を物価研究者の視点で整理した見取り理派として読むと得るものが大きい。企業の経営者や人事購買価格設定に関わる担当者、労働組合や交渉実務を担う人にとっては、賃上げと価格転嫁をめぐる論点をマクロの文脈に置き直せる点が実用的だ。また金融政策や財政の議論を賛否の印象論から一段掘り下げて理解した異政策ウォッチャーや学生にも役立つ。類書と比べた際の特徴は、インフレを生活防衛の敵としての見え描くのではなく、賃金物価、金利の正常化を通じた価格メカニズムの回復という積極的な視点を明確に打ち出している点にある。データに基づきつつも平明さを志向しており、インフレ時代の基本言語を身につける一冊として位置づけられる。ご支援いただける場合は渡辺努、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。